西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は西宮の酒と魚のマリアージュと題して、ゲストティーチャーに聞き酒師でフードライターでいらっしゃいます中原明子先生をお迎えしてお届けしています。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中原先生はもちろんお酒が大好きでらして、
はい、はい、とか言って
どれぐらい飲みはるんですかって聞かれると思うんですが、
よく聞かれるんです。でも、自分でどのぐらい飲んだのかよくわからないので、日本酒なら最大6時間とか時間で答えた
時間6時間も飲み続けておられると。
本当たまにです。お酒の会とかあった時とかなんですけど、はい、普段は可愛いもので、適正で1人2合ぐらいとか、そんな感じです。
で、あてもこう、パパと作りながら。ねえ、本当に自分でそうやって今食べたいものをパパッと当てに作りながら、今飲みたいお酒を飲むっていうのはまさに至福の時だと思うんですが。
そうですね。なんか、はい、そうですね、疲れが吹っ飛ぶと言いましょうか。
それがなかなかちゃちゃっとできない。だから先生教えてみたいな感じで。ね。
それはよく聞かれる言葉ですよ、はい。でも何でも冷蔵庫にあるもので大丈夫だと思うんですけどね。はい、日本酒で許容範囲が広いので、和食でなくても洋食でも、チーズなんかにもよく合いますし、
はいはい、
チーズがあってでもいいんじゃないかなと思います。
そこで先週はまあ普通よく合うよねって言われている和食とのマリアージュをちょっとお話しいただいたんですが、さあ今日はそのチーズでも合う、ほんまみたいな、洋食との、
はい、
そのね、西宮の酒と洋食というタイトルで語っていただきたいんですが、はい、ズバリ本当に洋食と日本酒っていうのはどうなんですか？
よく合います。合わせにくいものも中にはあるかなと思うんですけれども、ほぼほぼ大丈夫ですね。家庭料理的な洋食で考えると合うのもありますし、フレンチレストランに持っていてもだんだん遜色もないですし、はい、置いてらっしゃるところも最近はちょこちょことお見かけするようになりました。
じゃあもっともっと広がっていってほしいという。
そうですね。
ね、そこででもいくつかの多分ポイントがあるんだと思うんですね、この合わせ方。
そうですね。この合わせ方を知っておくだけで、はい、ちょっとこれの時に頼みやすくなったり、お家でも食べるときに合わせようかなと思われると思うので、はい、例えば味わいを合わすとか、あと同質の味わいを合わす、酸で洗い流すとか、ちょっとこういうふうに言うと難しいですよね。
難しい。
具体的にご紹介したいと思います。
ぜひぜひお願いします。はい。
ため甘い味付けには甘口タイプのお酒を合わす。甘さと甘さで甘ったるくなるんじゃないかなと思うんですけど、甘さと甘さが同じラインに来た時にお互いの変化がちょっと分かったりするんですって。
その微妙な
ところを楽しむっていうのが日本酒なんですけ ど。
じゃあ甘い料理に辛いお酒を合わせるのではなく、あえて甘い方を合わせるのがおすすめ。
そうですね。甘いものにはそっちの甘みって旨味なので、もともと日本酒自体は辛口のお酒が好きな方もいらっしゃるんですけど、意外と甘かったりするので、辛いのをわざわざ持ってくるより甘口タイプを持ってくる方が合うかなと。
なるほど。
あとはですね、濃い味付けにはやっぱりお酒も濃いものを持ってくる。濃醇タイプとか言うんですけれども、濃い味付けのものに薄いのを持ってくるとお酒がちょっとぼやけてしまっちゃったりするので、濃い味付けには濃いものを。
お互いにその個性を割と主張するものを合わせるというのも面白いわけですか？
同調という言い方をするんですか、同じラインに持ってくるみたいな。あと塩辛い味のものだったら辛口の方がやっぱり合いますね。キリッと切れた方がよく合います。
はあ、シャープなところで、
シャープなところで、なるほど、ね、よく日本酒を飲みながら、うん、昔の方もお塩を舐めながら飲むと、それもそうです。塩辛いものにはその頃のその時のお酒はやっぱ辛口の方が
合う。でもあれってなんか究極の酒飲み、
ね、
みたいな感じですけど、やっぱりそれはやっぱりそれなりの楽しみ方の一つなんですか。
あると思います。
はあ、なるほど。
あと、旨味の強い料理にはやっぱり濃醇タイプ、濃い味、さっき甘みと旨味は似ているって言ったので、旨味の濃い料理にやっぱり濃醇ちょっと濃いめのお酒の方が合うのと、あと例えば酸味の強い料理には逆に甘口を持ってくる。もう甘口の方にも酸があるし、甘口が甘ったらく逆に感じなくなるんですね、酸が入ることによって。であとはあの香りが控えめな料理はあの吟醸タイプのお酒が、まあ、あの香り負けしないものとか、逆に香りが柔らかいので香りの立つお酒を持ってきてもいいですし、味の乗ったものを持ってきてもいいし、吟醸系の綺麗な、やはり吟醸系はお米を磨いているので綺麗なお酒が多いんですね、イメージ的に上品な綺麗なお酒が多い、だからそういうのを持ってくるとか、あとまあ脂っこい料理とかにはやはりさっき言ったみたいにあの濃醇の濃いものを持ってきたり、あとは熟成したもの、と寝かせてあって古酒に近いものを持ってきたり、あとは本醸造の綺麗のいいものを持ってくる、はい、まああのよく脂っこい料理にはビールが合うじゃないですか、あれは最後の綺麗だったりするので、最後の綺麗のいい本醸造を持ってくるとか、
そしたら日本酒でもバッチリ合うと、
さらにこうマリアージュになっていくかなと。
はあ、なるほど。さっきちらっと出てましたチーズなんていうのはどの部類に入るのかなと。
チーズはあの一応発酵食品なので、日本酒も発酵食品の一種ですので、発酵食品同士で意外と合いまして、でクリーミーなところでよくチーズは最近は倉本さんでも濃醇、まあ濃いお酒の方がやっぱり合うと思うんですが、チーズをかじりながら飲んだりとか、グラタンとかあのホワイトソース系にもよく合うんです。
へえ。
だからクリームコロッケなんと一緒に濃醇なお酒とは結構おつなもんですよ。
はあ、随分幅が広がりますね。
広がりますでしょ、こうやって考える。そうすると、あ、洋食系にも合うのかなってだんだん思えてくるんではないかと。
ちょっと納得してきました。まあ、今あの本当にね、おチョコだったり杯ではなくて、あのグラスで飲む日本酒っていうのもなんかね、随分とこう出てきてるようですよね。
ワイングラスで飲むっていう方法ですよね。
はい。
でワイングラスっていうのはちょっとこうあのチューリップ型で持ち手があって背も高くてですよね、そうするとあの持ち、チューリップ型ですと口がちょっとちっちゃいので、おチョコに比べて香りが感じやすいんですって。でワインはだから香りも楽しむお酒なので、その、あの形を使っていらっしゃる、だからそれを日本酒も同じようにして香りを楽しむには、あのワイングラスに入れた方が普通のストンとしたおチョコよりもよく立つみたいです。
はあ、ということはお作りになる酒造メーカーの方もその香りっていうのはかなり今後はポイントの一つで、
それはあの、まあ、それぞれ蔵の特徴にもなったりするので、あと、まあ、あの香りを大事にしていらっしゃるところもあるし、いい香り、まあ、アロマ的効果みたいなところもあるように考えていらっしゃるところもあるみたいです、はい。あとするとグラスって透明ですよね、はい、透明なので結構色も分かるので、日本酒ってあの完全に透明ではなくて、ちょっと熟成すると黄色くなっていったり、こう色がついてるのも分かるので、はい、それが分かりやすい、そこまで見えるからグラスの場合は分かりやすいっていうのがあります。
そうなんですか。そしてあのグラスの縁にちょっとこうトロッとした感じのね、あれがまたいいんだという話も聞くんですが、
あれもあの酒がサラッとしているのか、割とドロッとしてるのかも分かりやすいっていうのもありますね。
じゃあ今までおチョコで飲んでたら分からなかったそのお酒の別の魅力っていうのが、はい、ワイングラスにすることによってまた新たに
それが分かるっていうのが出てきたみたいです。
うん、楽しみ方がね、
いろいろ木崎市のその、テストじゃないんですけど、その利き酒するときはグラスワインでやってるんですよ、は
い、あれじゃないんですか、白いのの中、
実はおチョコじゃなくて、
あれ下にこうなんかこう青の
渦巻きついてるのは、はい、濁ってるか濁ってないかが分かったりとか、それも色も見るんですが、その意味もあるんですが、まあ、倉本さん行ったりすると聞き酒するときはあのおチョコなんです、聞きチョコなんですが、聞き酒しのではワイングラスでやるんです。
じゃあプロの方はワイングラス で、
まあ、もともとあのソムリエさんたちも育成してるとこなので、それもあるのか、かと思うんですけれども、
なるほどね。じゃあもう決してこれは邪道ではなくて、はい、新しい日本酒の楽しみ方の一つと。
そうですね。あと、まあ、ワイングラスを持ってガバッと一気に飲んだりはしませんよね、やっぱり。ね、ちょっと気取ってこう持ち手も持っているし、とかあって、はい、ちょっとずつ飲めるっていうのもあるのと、うんうん、あとそれとまあワイングラスだったら世界にこれから飛び出す日本酒におってもどこの国に行ってもおチョコがないと飲めないのって言われることがないので、あ、
はい、
まああの友達がフランスにいて日本酒とかを持ってお土産に持って行ったりよく飲んでるんですけど、まあ、あのフランス人の方は逆におチョコで飲みたいっておっしゃるんだそうですが、まあおチョコがなくてもワイングラスで飲めるのよっていうことを勧めてるって言ってました。
なるほどね。それに多分その缶をするとかっていうのだけではなくて常温だったりちょっと冷やしたりしてお酒を楽しむっていう風習がまたね伸びてきてるところもそういった伝統関係があるんでしょうね。
ワイングラスで飲むのもおすすめかなと。
へー、結構スタイリッシュな楽しみ方ですか。
そうですね、そうですね。
なんかそれで瓶っていうんですかね。
そうです、あ
れ
もスタイリッシュといえば、
ね、衣装瓶ドーンではなく、そうそうそうそう、
なんかおしゃれな瓶が今増えてまして、
ね、
今日もちょっとね、はい、ここに持ってきてるんです。
写真を見せていただいて、
瓶じゃなくて申し訳ないんですけど、おしゃれですね、持ってきたのですが、
あとこれは何リットルぐらい入るんですか。
博士家さんのオズっていうシリーズなんですが、はい、500ミリなので、ちょっとあの、うん、4号瓶よりも小さいですし、うん、一升瓶ドンを継ぐのも大変あれって一升瓶からグラスに継ぐのは結構難しいんですよね。
でしょうね、はい、だからこれなら大丈夫、
これならテーブルの上にもそのまま置けるしっていうのでおしゃれな、なかなかおしゃれなデザインで素敵ですよね。
なんか本当にワインボトルの、
ワインボトルのなんかおしゃれなワインボトルみたいな感じです。
でラベルとかそのデザイン色もあのブルーだったりグリーンだったり、
でこの味もそれでイメージされていらっしゃるそうで、そのグリーンのボトルはなんか爽やかな感じの味をしているし、はい、うん、この冷やしてのも雪の結晶みたいなのがついているのはもっとそれが、冷たく冷やして飲んだら美味しいし、はい、こう粋なうまさがあるのはちょっと生きながらのボトルに入っているので、まあ、うん、あの説明なくても見ればわかるみたいな形で作ってらっしゃるそうです。
これはやっぱり世界を
ちょっと見てらっしゃるのかなって思うんですけどね。
入れてらっしゃいますね、これは。
まあ、若い女の人も買いやすい、うん、飲みやすいってもあって、
うんうんうん、確かに一升瓶買って帰るのはちょっと勇気がいりますからね。
これならねちょっと持って帰るにもして、まあ、500ミリなので飲み切りサイズっていうのもいいですよね。大概あの一升瓶買っちゃったけど、はい、いっぺんに飲めなくてどうしましょうっていうことをよく聞かれるんですが、やっぱ空気にあんま触れない方がいいので、上に空気が入らないようにした方がいいので、ちょっと小瓶に移して冷蔵庫入れた方がいいですよとかアドバイスするんですけれども、そうなった時とか、あと冷蔵庫に入れないといけないお酒の場合、一升瓶がね野菜室にゴロゴロ入ってたらなかなかこう野菜が今度入らないよとかって
ちょっと邪魔ですね。
そうなんですよ、
はい、
そうなると飲み切りがいいかなとか、
うん、やっぱりそういうライフスタイルにこう合わせて、
そうですね、
その酒造メーカーさんもいろいろと、うん、
変わってきてるんじゃないかなと
考えてらっしゃるんですね。
特にねお気に入りはこの黒松博士家さんの、はい、こうガラスのボトルなんですけど、なんか賞も取られてるんですが、
へ
デザインボトルって言って白ですごく透明で、
はい、
光が入って綺麗なんですよ。
これあとなんか一輪挿しかなんかに、
はい、皆さんに一輪挿しにすればとおすすめしております
ねえ、へえ、なんか本当にあのそばに置いておきたくなるようなそんなデザインの、うん、まあ、ボトルがね、お酒が随分増えてきたっていうのは
ですよね。これだったらいいかなと思う、うん、であのフレンチレストランさんに無理を言いまして、はい、日本酒を持ち込みさせていただいて、フレンチと合わせたことがあったんですけど友達と、はい、で一升瓶からこう移して飲んでたんですけど、もう皆さんからすごい注目を浴びてしまいましてはい、このボトルだったら全然良かったのになってワインボトルみたいに かっこよかったら良かったのにね、はい、みたいな話をちょうどしてた時にこのボトルを見つけた時はこういうのを出してもっと出していただきたいななんて私は思いました。
本当ですね。でもなんかあまりにもダイナミックですごい注目を集めてすごいみたいなあの目で見られたんじゃないかと思うんですけど、
ちょっと見られましたね、
まあ、それはそれでまた注目の的で楽しかったかなと思うんですけど、でもね例えばそのワインと、まあ、洋食で合わせる場合、その例えば、魚
系は白とか、うん、お肉系は赤とかざっくりね。
そうですね。なんかそういうのが分かりやすいですよね。
ありますよね。う
ん、あの皆さんも知ってらっしゃいますもんね。うんうん、白ワインにはお魚料理みたいに、
はい、
で赤ワインにはお肉料理みたいな感じではあるの、うん、考えるんであれば、まあ白ワインに合うお酒、に合うお料理に関しては爽快って、まあ、香りがよくて、うん、であとやや甘みとか酸味も感じる吟醸系の綺麗なお酒がよく合います。白ワインとよく似ているんですね、そういう系統的に。だから白ワインにはそう、白ワインに合うお料理の場合はそういうのを合わせて、うん、赤ワインの場合はまたちょっともうちょっとどっしりしてくるので、はい、逆にお酒も米の旨味があってしっかりした酒質のお酒を選べば、まあ、間違いがないかなと思いますね。
ズバリこの銘柄みたいなことはなかなかおっしゃりにくいかなとは思うんですが、
そうですね、まあ、例えばでいくと、はい、まあ、ボトルも日本ワインボトルかと間違えそうなんですが、はい、日本盛りさんの出している、大吟醸は本当に見た目もワインボトルなんですよ、は
い、これワインボトルですね、本当に
本当に、
あら、へえ、まあ、
輸入のワインボトルは750ミリが多くて、日本のワインボトルは720が多いので、はい、これ4号瓶で724号瓶のサイズなんですけど、これならテーブルに出してても全然、
ねえ、ワインかと
大吟醸とは書いてありますがはい、はい、ワインかと思われるような、これとかおすすめですね、うん、これを白身 の、 あのカルパッチョでも合いますし、うんうん、白身お魚のムース的なものともよく合うんじゃないかと思います、
は
い、
じゃあ白ワインに変えて、
白ワインに変えて、
ぜひ今度は
日本酒でみたいな感じで、
はあ、試していただきたいですね。
あとね、赤ワインでしたら、はい、大関さんがこの9月に新製品で出された純米酒のレイっていうのがあるんですけれども、うん、すごいボトルも紫色のボトルですごく綺麗なボトルをしていらっしゃるんですが、
おしゃれですね、
これはしっかりとした純米酒なのでお肉料理にも合うんではないかなと思っています。なんか本当におしゃれですよね
こんな色の酒瓶見たことない
っていうような感じのも
紫ですよ、
多くて、まあ、あの外国の方は逆にこう漢字でバーンと書いた名前のラベルのものがいいよっておっしゃってるんですけど、はい、こちら両方ともボトルはおしゃれなんですけど、うん、ちゃんと漢字で書いてあったりするので、多分これも海外の方向けて、はい、その辺も考えられたラベルじゃないかなと思います。
なるほどね。あのそれに、まあ、ワインだったらロゼっていうのもありますけれども、うん、そういったものも例えば日本酒で合わせるとすればみたいなのもありますか。まあ、
その中庸ぐらいになるので、うん、ロゼの、まあ、ロゼは逆にあの魚でもお肉でも両方いけますよっていうので、うんうんうん、両方いけるっていうところでやったら、まあ、純米吟醸系グラスクラスか純米クラスかどちらでも多分、まあ、お好きなものとそこを合わせてくださいって感じぐらいかなというのがありますけれども、
ね、はい、そして今あの若い女性なんかにはとてもあの、ね、発泡のいわゆるシャンパン系のものが大人気ですが、はい、ああいったものを日本酒で
最近出てきてます。
そんな、え、日本酒で発泡があるんですか。
発泡ありますよ、この大関さんの花あわかとかいうのはホワイトとピンクとあるんですけれども、こちらはちょっとシュワシュワしているお酒で、まあ、あのお酒を作ってる段階で発酵してる時はまだシュワシュワしていて、それを詰めた分もあるんですが、これは後から炭酸系を少し加えて飲みやすくしてある分なので、うん、特にそのシャンパンみたいな感じで飲めると思います、
う
ん、だから前菜の時に合わせて食前酒的に飲んでいただくのもいいですし、うんうん、でシャンパンなんですけど、大体日本で飲む場合って最初の方に飲むお酒だと思ってたんですが、
乾杯とかね、はい、結婚式の
そう
披露宴などは
実際フランスに行って飲んだ時は、はい、最後の締めでも出されるんです。で締めに飲む方が多いんですって。仕事間飲んだ後最後締めでデザートの前に飲んだりするの で、うん、で逆に言うと デザートに合わすこともこれはできるかなと思います。
はあ、いろいろと新しい発見があってちょっとびっくりなんですけれども、
なかなかだから、うん、 シュワシュワして少し甘めで軽めだったりするので、最後に締める時に飲むにもこういうシュワシュワしたお酒は、うん、あとあの日本酒苦手なんですっていう方でもこれからこのシュワシュワ系から入ったりすると意外と入りやすかったりされる方も多いみたいです。
へえ、いやー、いろいろあるもんですね。
ありますよ、もうどんどん進化していってますね。
そうですね、うん、まあ、あの今年の新酒がもうそろそろ
ちょうどそうですね
作り出されるということなんですか。まだ、
もう少しぐらいですかね、
うんうん、でももう当時さんは蔵にも入られて、もうとっく
に入られて、はい、
ね、
作りの真っ最中だと思います。
はあ、ね、じゃあ今年の新酒はどうなんだろうみたいな。
そうです ね、今年のお米はどうなんだろうとか、
うんうん、
まあ、最初は大体もテスト形式じゃないですけど、初めて作ってみて、うん、今年のお米がどんな風に出来上がるとか、まあ、今年はどんな風な作りにしようとか、うん、新しいことを考えたりされるお酒が、まあ、大体今月末、早いところで末ぐらいか11月頃になれば出てきますので、うんうん、まずそれをまず飲んで、なんか初物って好きじゃないですか、うん、日本人って。
ねえ、初物といえばあのもうすぐボージョレ・ヌーボーですけど、
あれももともと、もともとね、ワインって寝かせた方が美味しいお酒だったりするので、
ま、
だから新しいものよりもちょっと寝かした方が美味しいんだけど、うん、日本ではすごく売れますよね。
大好きですね、やっぱ初物
だと思います
なるほど。というわけでぜひあのね、あのあっちのヌーボーもいいですけど、
こちらのヌーボーも、
日本酒のヌーボーもぜひね、今年は頼みしていただきたいなと思うんですけれども、さあ、まあそういったあのね、洋食にいろいろと合わせるというところではちょっと洋酒的な
扱いをしている蔵もだいぶ増えてきました、
ね、そうですね、
うん、まあ、そういうのとか画期的な、やっぱまあ博士さんは割とそういうのって画期的なものをいつも作られているみたいで、うん、あのダンっていうのがあるんですけども、うん、もうカクテルグラスで飲んでくださいって逆におっしゃっている。
もう最初から、
最初から
それを想定して
作られているお酒が出てきてますね。
じゃあもうこういうのだといわゆるバーにも置いていただくというような。
そうだと思います。
うん、
まあ、バーにおいても遜色ないし、バーにも置けるお酒もだいぶ増えてきたっていうのがあって、うんうんうん、あとはまあカクテルにもなるっていう、
うん、
この段なんかですと、あと私だったらちょっとマルガリータ風に飲んでみたいかなと。
ほうほう、
レモンジュースとシェイクして、で、カクテルグラスにお塩をつけて、うん、
はい、
ちょっとそれで飲んだら美味しいんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね。いやいや、あの先生はですね、いろいろとあのカクテルも作り出していらっしゃいまして、なんか今すごい話題になっている西宮のお酒のカクテルがあるんですよね。
ミアモヒートってお聞きになったことあります？
あるんですよ、これが。最初何それって思ったんですけどミアモヒート、
ミアモヒート、
モヒートっていうのはね、あのご存知なのミントを入れた、
はい、
でミアがつくわけですから、
西の宮のお酒を使ってるからミアモヒートと名付けたんですが、
はい、
もともと町旅博をやるときにいろんな取材をちょうどしてまして、でザタイムさんってクラクエン口にある老舗のバーがあるんですけど、はい、その方が町旅のイベントにも参加してくださることにカクテル教室をやっていただく話になったんですけどね、でたまたまそこにあの倉本さんも常連でよく来ていて、日本酒のカクテルを作ってほしいってずっとおっしゃってたんですって、
うん、
で私も日本酒のカクテルを作れたらいいんですよねって話をしてたら、じゃあ日本酒のカクテルちょっと考えてみましょうかみたいな話になって、で日本酒を使ってちょうど、まあ、モヒートも流行ってた時期だったので、はい、じゃあモヒートにしてみましょうということで考えてくださいまして、でこれだったら簡単にもできるし、うん、あの美味しくいただけるので、
はい、
日本酒が嫌いな方が飲まれてもあの美味しいって感じるし、日本酒がお好きな方って意外とそのいろいろ入れたら嫌って方も多いんですけど、
うん、
でもあの日本酒の香りが後から上がってくるようなカクテルになってるので美味しくできたんじゃないかなっていうので、
ちょっと作り方を教えていただけますか？
はい、作り方を、まずあの大きめのグラスを用意していただきまして、
はい、
でそこにあのミントの葉をちょっと 5、6 枚入れてちょっと軽く潰します、
はい、
でここで潰しすぎると後で浮いてきちゃうので、
はい、
ま、あの香りが出すくらいちょっと潰してで、レモンかライムを、
はい、
1個を6分の1ぐらいにカットしたやつをギュッと絞っていただいて、はい、そのままグラスの中ポトッと落とします、
はい、
でそこに、キューブアイスを6個か7個、まあ、グラス1杯ぐらい入れまして、
はい、
でそこに日本酒を、そのグラスだと90ミリぐらい、はい、結構入れます。
おー、すごいですね。
でそれにジンジャーエールかトニックウォーターかソーダ水か、まあ、それはお好みでいいんですけど、それを入れていただいて混ぜてミントの葉を乗せていただく。だから1対1ぐらいにソーダ類としていただくとちょうどいいです、うんうん、まあ、お酒好きやからお酒の方が多い方がいいわっておっしゃる方いるんですが、炭酸系を入れるときに1対1以下だとシュワッとしたのがなくなるので、やはりあの
口当たりがやっぱり
そうですね、シュワシュワ感を残したの1対1を、だからグラスの大きさによって日本酒入れる量が変わるんですけれども、はい、まあ、そうやってやっていただいたらで簡単にできますし、うん、これがまた美味しいんです。
この場合の西宮のお酒はどういったお酒がおすすめっていうのはありますか？
それぞれあの蔵によって味わいが違うので、ご自分でお好きなやつをまず、うん、まずは飲んで自分のお好きなのを使ってみて、はい、あとは例えば大関さんって甘すごい甘口のお酒があるんです。甘いカクテルが好きだわっていう方はそれを使っていただいたり、超カラー的なものを使っていただいたら味が変わると思うので、はい、ひとまずは西宮のお酒何でも構いませんので、はい、それでお作りになってみたらいいんじゃないかなと思います。
でジンジャーエールかトニックウォーターか炭酸もお好みで。
そうですね。あのすっきり仕上がるのはジンジャーエールの方ですね、はい、でお酒が苦手な方もジンジャーエールの方がお好きかなっておっしゃってたかな、うん、であとはトニックウォーターだったらちょっと香りがついたりするのと、だソーダで割るともっと日本酒がガンと出てきます。あ、私あのレモンがないときはレモン入り炭酸飲料とかあるじゃないですか
はいはい、
キリンレモンとかはい、はい、あれで作ったりしますレモンライムがないときとか。
なるほどね、いろいろアレンジ次第で、
アレンジ次第でそれぞれできると思うので、うんうん、まあ、ミントの葉が一番ポイントかなっていう感じですね。
これはちょっと省くと寂しいですし、ね、はい、
ミントの葉を買って置いてあるとか、まあ、お庭に生えてらっしゃる方もこの辺りって多いと思うんですけど、はい、それがある期間ならもう夏はいつもビール代わりにまずこれを飲んでからみたいなことはずっとしてました、
うん、はあ、ぜひ皆さんもミヤモヒートお試しいただきたいと思います、はい、さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西宮のお酒で作るカクテルの名前は何でしょう。
今日はこれ大サービス。今言うたとこのものでございますけど。はい。先週の答え、そして来週もお出しするクイズの答えと合わせて3つの答えを書いてご応募ください。お待ちしています。さて今日は中原先生に西宮の酒と洋食ということでお話を伺ったんですが、まあ、本当にそのね洋食と合わせる日本酒、そしてまたカクテルにもなる日本酒とか、はい、洋風とのこの相性マリアージュも結構
特にヨーロッパ系の方とか日本酒を好き、まあ、白ワインに慣れてらっしゃるっていうのがあって、それで日本酒ライスワインみたいな感覚で飲まれてるんだと思うんですけれども、それで合うかなと思われてるのかなと思いますし、
いやいや、じゃあ、 中原先生はこれからもそのねフードライターとしていろんなそういうベストマッチングのマリアージュもいっぱいご紹介いただけるわけですね、
はい、
楽しみにしておりますが、さて来週はこれもという感じですが、中華と合わせますか。
はい、中華と合わせます。これがね中華合うんですよ。
中華はやっぱり紹興酒とかさなんかラオ中とか
そんな感じですけどね。
そうですか、
はい、
合いますか。じゃあぜひ楽しみにしていただきたいと思います、今日は西宮の酒と洋食と題してお届けしてまいりました。ゲストティーチャーは中原明子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。